りで見ながら石に命をかける、あのオッケーな日なんですよね。
味はいつもより濃くて甘くて、
ほうれん草
奈良市内から国道168号線を南下すれば、流れていく山あいの景色が私の中にある時間の感覚をこんなにも緩やかに変えていく。ここは村の端から端まで2時間もかかる日本で一番大きな村。厳しい自然と寄り添う暮らし、
助け合うわだ。
そうや、助け合います。
人間のいたわり合うさが一番いいじゃない。よそ行ったらの隣の人だもん。
誰かわからんもんの、隣の人だな。
何でも助け合う。もう田んぼ住んだらやろ。この人ずっと応援に来てくれる。ほんまにありがたいね。
どうして私はこんなに素敵な日本を忘れて生活をしていたのでしょう。当たり前のように隣にいる人とつながっているだけでよかったのに。この笑顔に、このつながりの輪の中に、また私もたどり着きたい。そこに美しき日本があります。
ありがとうございます。まあ、今見ていただいた戸津川なんですけれども、このおばちゃんたち今ね、あの私も見てて思ったんですけど、ほうれん草にしても大根にしても白菜にしても今苗つけないといけないんですよね。でもそれができない。もうここ、この在所山天っていう、山に天国の天って書くんですけどね、ここはもう誰もいない。娘さんのところにちょっと避難されて出たりとか、して、そこがちょっと崩れる可能性があるって言われてるもんで、警戒区域に入ってしまっているので、まあ、それが一番ちょっとなんかやっぱりおばちゃんらも辛いだろうなって思いますし、 犬とかね、あの鶏とかね、そういうのも置いていかなきゃいけないでしょうし、まあ、大変な状況だなと思ってるんですけど、あの災害があって5日目にあの奈良県の方がこの地域に入られたんですって。で、まあ、すでに数日前に自衛隊があのヘリで入って、あのこうカップラーメンとか菓子パンとかを入れられてたみたいなんですけど、あの行ったらすぐにパン食べるけって言ってあのパンとかがいっぱい、まあ、あの集められてきてるんだけど、パンばっかり食べれないっていうのもあってであのこう応援に来た人にパン食べるけって言ってこうなんか振る舞ってられたっていうのも聞いて、まあ、すごく、まあ、元気は元気なんですけど、そして稲刈りの時期だったので、ちょうど今これ言われてるように、あのこっちのおばちゃんの私の田んぼがあったらそっちにあの手伝いに来てくれるわって言ってたんですけど、ちょうどみんなで寄ってあの手伝って稲を刈られてたっていうことなんですけど、まあ、そういう状態にあってもとにかく稲は刈らんとあかんから刈るんだ言って刈るんだけど、電気が来てないもんで脱穀ができないとかっていうふうに、もうその先のことを考えずにとにかく今やれることをやっている。でそして炊き出しもあの木でこう起こしてね、火を起こして、そしてみんなでこうあの炊き出しをやってたり、でもあの電気が来てないからどんどん冷凍してたものもあの解凍されていってしまうので、去年の松茸がいっぱいあの腐ってしまうから、今日はもうみんなで松茸ご飯作るんじゃとか言ってたっていう、まあ、そういうふうにすごくたくましいことは、たくましい、もし私らの世代が、もしくはもうちょっと若い世代がこういうことになったら、もうたちまちどうなるか、電気来てない、どうなってるんだ、誰かに文句言ったりとか、我こそはっていうふうにあの避難していくとかっていうふうなことになってしまうんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うんですね。あのこういう地域の人たちは本当にその厳しいからこそ助け合わないと生きていけないっていう、この歴史の中であの地域のつながりがものすごく強い、逆に言えばすごい私たちは羨ましいなと思って、取材もしてました。あの飲む系って言われて卵のことと思わないんですよね卵は生で飲むものではないと思ってるもんでもうでも朝産んでるからすぐ飲めるよっていう、ああいう感じがもう、どんどん忘れられていく。まあ、自然とともに生きていくっていうことは、東北の震災でもそうですが、そこからの恩恵も受ける代わりにやっぱり厳しい状況にさらされる時もあるっていう、私たちは生き物ですから、人間としてそういうものをあるところでは受け入れてやっていかなきゃいけないっていう、そういうふうなあるところでは受け入れるっていう気持ちの中に謙虚な気持ちや何かを見て手を合わせるっていうような、そういう思いがあるんだろうなと思うんですけど、何でもかんでも効率優先で、経済主義でっていう風にやっていくと、やっぱりお金があれば何でもできるっていう風に簡単に口にしてしまったりとか、それさえあれば何とかなるんだみたいな風に考えがちで、そうじゃないんだ、大きな空と昇ってくる太陽と沈みゆく夕日と、または月とか星とかの宇宙を感じることだったり、大地を感じることっていうことがいかに大事かっていうことを、私はまあ改めてあの思っているところなんですけれども、この金峰山寺、最初に見ていただいた方は、それこそその、大峰奥掛けっていうところがありましてね、標高2000メートル級の尾根をずっとこう歩いていくんです。で1300年ほど前に縁の行者さんという方があの開かれたっていうふうに聞いてるんですけど、私ちょうどね昨日天川村に行ってたんです。天川は泥川っていうところがあってね、お湯がいいですよ温泉がすごいいいんですけども、あのそこが、まあ戸締め扉木っていうふうになって、あの春から5月から9月までの間あの山に登れる、登山の人は行けますけど、その修行はもうそれで閉めるんですね。であそこの尾根を、私はあの女なので 男の人しか入っちゃいけないっていうところがあるんです。大峰の、三条ヶ岳っていう三条さんっていうところがあるんですけど、そこのまあ入り口になっている村が泥川天川なんですけどね。でこういうところに女人結界の門みたいなのがあって、でその門から向こうは入っちゃいけない。なんでかって言ったら、昔縁の行者さんが修行しようと思って山に入っていったんやけど、こうお母さんが心配してそこまで来た。こんな険しい山で獣に食べられへんか、もう厳しい自然の中で死んでしまわないかっていう、食べるものも食べんとね。でそれを心配して来たんですけど、そういう気持ちがあると行者さんは修行に没頭できないっていうこともあり、またお母さんが入ってきてしまうとお母さんが危険になるっていうこともあって、そこを女人を結界した女の人を、まあ、そこからは行かせないようにしたっていうことで、そこに大きななんか大蛇がをポンってこう置いてね、お母さんそこから行けなくしたっていうふうに言われている、結界があるんですけど、そこに母子堂ってお母さんの母に子供子公公堂って書くんですけど、母子堂っていうのがあって、そこには縁の行者さんとお母さんとのが祀られてるんですね。でお母さんはその泥川とか天川のあたりで、女の人の、まあ苦しみとかそういうものを救って生涯を捧げられたっていうふうに聞いてるんですけども、そんなふうにしてこう開かれたお山なんですけど、私は三条ヶ岳には行かなかったんですけど、そこから先の三線っていう山があってね、三線から前期っていうところらへんまでずっと2泊3日ぐらいで行けるんですが、そこに、去年、歩きました。もうねすごい、すごく景色がいいから行った方がいいよって言われたんですね。と今カンヌに出品した羽の月っていう映画の、関連で、主人公は奈良の人っていうことだったんですけれども、本当は東京の渋谷区生まれ育ちなので奈良の男になってもらうためにこのお山を登ってもらおうと思って、監督がでもそれを体験してないと気持ちになれないと思ったので三線から一緒に上がったんですけど、上がってみると悪天候で、もう一寸先は闇っていうぐらい霧ですけどもね、自分の足元しか見えないんです。で景色が綺麗だと聞いてきたんだけどと思いながらでも逆に鎖場とかがあったりとかして、もうこの足の下は全部こう崖っぷちみたいなところもあるということなので、私は見てないんですけど、とにかく自分の足しか見てなかったので、逆に怖くなかったのかなと思うんですが、それでも何のために来てるんだろうとも思うじゃないですか。景色が見えない、自分の足しか見えない。ただね、5月の末でしたけど、もう、氷点下なんですね。とにかく止まってたら手がかじかんでくるし、凍えて震え出すっていう状態で、ヤッケみたいなのも着て、中もセーターも着てるんですけど、それでももうダメでしたね。ですから歩くしかないんですね。足をとにかく一歩先に進めなきゃいけない。私は6時間から7時間ぐらい歩いた頃になんとなく思ったんですけど、これは人生と同じだなと、歩くのやめたら死ぬんだなと思ったんですね。生きていくっていうのはやっぱりこう前に向いて何かを始めることだったり、ただ何も始めてないように見えてもやっぱ毎日をこう繰り返し、ある何でもないかもしれない毎日を生きていくっていうことと似てるなと思いましてね。そのことを知れただけで行ってよかったなというふうに思いました。釈迦岳っていうね、釈迦さんがこうそんな山の高いところにね、あっとこういらっしゃるところがあるんです。もうちょうどこれぐらいのね平地しかないようなところなんですけど、そこにお釈迦さんが立ってられて、でそこに行くまで三線からずっと歩いていくんですね。朝の5時ぐらいに出発していって、ちょうどお昼過ぎぐらいに到着してるんで6、7時間歩いてるんですけど、最後の登りがもうとにかく苦しくてね、延々ずっと上がって、もうね途中からどこまで行けば終わるんだってことを考えなくなって、ただ歩いてたんですけど、でもやっぱ終わりは来るものでね、釈迦岳に登り着いた途端に見えたお釈迦様がもう光が差してるように思えて涙出てきましたね。 昔の人はどこかのなんとか参りとかの時に結構高いところに行ったり、階段が永遠にずっとあるようなところに行くじゃないですか。四国でもずっとこう歩いてね、回られる、そういうような、なんかこう宗教にはそうやってこう自分の心を、もう体のことを気にしなくなるまで、なんか没頭する、ある意味こうシステムをがうまくこう組み込まれてるんだなっていうふうに思います。悟りを、ある種の悟りを開くために肉体をもう全部そこに没頭するっていうようなことがあるのだなというふうに思いました。それでまあその話は、山を歩いたって話の中で生きていくことと同じなんだなと思えたのは、ちょっとだけその縁の行者さんの悟りのところに近づいたような気はしたんですけど、そんな優しいもんではないとは思うんですが、その金峰山寺で、先頃9月11日にですね、私は先ほど紹介していただきました3分11秒の映像を世界各国の映画監督さんに呼びかけまして作っていただきまして、21名の監督さんに集まっていただいて1本にしました。だいたい3分で21本なんで1時間ちょっとなんですけれども、これを金峰山寺の蔵王堂という蔵王権現さんがいらっしゃるんですが、そこの前でスクリーンを立てて、上映をさせていただきました。この日は中秋の名月の前日、中秋の名月9月12日だったんですけど、はい、11日もお月様がすごく綺麗な日で、はい、上映が始まる前に6時ぐらいから盆栓をつきまして、そして、そこの総長の方とかにホラ貝を、ホラを吹いてもらって、お祈りを捧げてもらっていたんですね。そうすると東の方から、まあ、ほぼ満月のお月様が上がってきて、で上映中はスクリーンに月の影ができるっていうか、お堂の庇の影がこうできるぐらい明るい月明かりだったんですね。でまた風が吹いて、心地よい風が吹いて、まだお昼間はミンミンゼミですかね、ミンミンミンミンっていうセミが鳴くほど暑い日だったんですけど、夜は涼しげな風が吹いて、そのお月様の下で上映することができて、しかもそのスクリーンがですね、実は地元の、奈良ですけれども、小学生たちに一枚一枚布を持って寄ってもらって作ったんです。5メーター ×9 メーターのスクリーンを、そのスクリーンがね、お堂のところの上から吊るすんですけど、風が吹くとこう揺らぐんですよ。で昔お寺の境内とか小学校中学校とか学校のグラウンドで映画会をやった時に、もしかしたらそういう経験あられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今時ね、こうやっぱりスクリーンは綺麗じゃないといけないとかね、風に揺れるなんてとんでもないとか、どっちかっていうとその綺麗にきちんと見せることっていう方が優先されますし、もちろんそういう状態で見られる方がいい。でも私は今回の映画っていうのは金峰山寺のお外で境内でそういったスクリーンでやるっていうことが、なんて言うんでしょうね、一人一人人間っていうのは違っていて当たり前で、で そこが寄り集まるってことはもうデコボコだらけでいいと思うんですね。みんなが均一化してしまったら全く面白くないっていうか、特徴があって別々でバラバラだからこそちゃんとみんなでつながり合って生きていこうってするのが人だと思ってますし、映画も表現も全部私はそういうこう人のつながりのなんか間にあっていいと思ってるんですね。映画っていうと興行とかハリウッド映画っていう風にもう今だとシネマコンプレックス、シネコンっていうスーパーの中に入ってるような映画館でも全部が外国資本になってしまっていて、こう綺麗にいい音でっていうことが 一番いいとされてるんですけど、そうじゃなくて、この今の日本の中でも言ってましたけど、さまざまな宗教を受け入れてきた日本人だからこそってい う, こう開かれた宗教みたいな、なんかあの辺の考え方は日本人一人一人の中に持ってる、私は美しさだと思うし豊かさだと思うんですね。でそのスクリーンに上映した時もやっぱり世界の素晴らしい監督の映画を上映してる時にこう揺れてるんですね、風で。でもそこに集まった500名近くの、参拝の方は誰一人文句言ってないんです。むしろあのスクリーンすごく良かったって終わってから皆さん言われてるんですね。美しい月と星と風とそういうものがこの、継ぎはぎだらけの、いわば継ぎはぎだらけですけど、ものすごく心のこもったスクリーンに、投影された。そして21人の世界各国の人々の、思いがこう重ね合わさったものが上映されているのでね、あの空間は私は素晴らしい買ったと思ってます。だから見に来られた方はその内容だけじゃなくてその空間を全て受け取って帰っていただいてるんじゃないかな。それは生きることにものすごく寄り添ったものだったと思うんですね。だからそれぞれの皆さんの人生はそれぞれに素晴らしくて、かけがえがなくて、そういったものが一部のマスコミやテレビにはほとんど見えてこないかもしれないけども、必ずそこにあるんだ、こんなに素晴らしいものがあるんだってことをなんか映画を通して、伝えていきたいなとは思ってます。そんなことで、今日は日本上映させてもらいながらお話ししましたが、羽津の月という映画が今はちょっと映像ないんですけれども、カンヌで今年、上映されまして2300人の方が一気に見られる劇場があるんですね。メインの劇場、皆さんテレビでレッドカーペットっていうのを見られます。赤い階段を登っていくんですけど、あそこを登りきったところに2300席の赤いシートがあります。でそこで見終わって、本当に大好評で、5分間拍手が鳴りやまなくてね、すごくいいお披露目ができたなと思ってます。私は奈良で生まれて育って、奈良県の今回は飛鳥地方というところを題材にして映画を撮りました。飛鳥は、日本人のふるさととも言われる、場所ですけれども、国の始まりが、そこにあったと言われています。万葉集にもたくさんの、飛鳥を詠んだ歌があります。その中で今回は2つの歌を、映画の中に取り込みました。天智天皇の歌と持統天皇の歌なんですけれども、天智天皇の歌は、大和三山ご存知ですか、四国にもこの辺りにもすごく特徴のあるお山がありますが、橿原の藤原京というところを中心に、その、東、西、北に耳なし山、うねび山、かぐ山っていう3つの山があります。で登っても30分かからないような高さの山なんですけれども、その山を歌った歌で、三角関係なんですね。当時歌われているのが、一人の女の人、二人の男性が奪う、もしくは二人の女性が一人の男性を奪うという説もあります。ただいずれにしても三つなんで割り切れないでしょ。だから、権力争いの歌だったかもしれないし、恋愛に絡めてそういうことを言ったのかもしれないですが、この三つで割り切れない感じっていうのは、人間の、本当に根本的な、心模様も表していてね、その当時に呼ばれて1300年前に今もこうだ、過去もこうだ、神の時代もこうだっていうふうに言ってるんです。3つの世代を言って、だから人間というのはこうなんだって言ってるんですね。で1300年経った今も同じことが言えますよね。 ちょっと前もそうやし、じいちゃんばあちゃんとからもそうやったよな、1000年ぐらい前もそうかもな、もしくは神様の時代だってそうかもな、まあ、ある種の神話なんですけれども、そのようなことを言っている